それでは今日は短い箇所ですが、聖書の詩編の中で特に、これが繰り返し出てくるところですので、そのことを聖書からのメッセージを受け取りたいと思います。で、この詩編34-2で、どのような時も私は主を讃える。で、これは平行法になっているっていうのがわかると思います。私の口は絶えることなく賛美を歌う。それで、讃える賛美、言葉を書いているのは、ヘブライ語が違うからなんですね。これはバーラクというこれ、名前にも使われたりしますが、これは祝福するという言葉でよく訳される言葉です。で、二番目の賛美を歌うの方は、これがハラル。ハレルーヤ、ハレルーっていうのは命令形ですね。二人称複数の。元の形はハラルっていう。ヘブライ語は動詞は後の方にアクセントが来るわけです。話だったらダーバルっていう。はい。そういうことで、聖書の中では非常によく出てくる、このハレルーヤっていうのは、ハレルとヤハウェのヤハですね。まあ、徳島県では、ハレルヤ聖歌っていうのは戦前からもうほとんど90年近く前から、そういうお店があって、小さなパン屋だったわけですが、そこの店主が、キリスト教に強い関心を持って、そして香川というこのとこまで行ったりしてですね。で、地元小松島。私の家も小松島なので、その小松島教会、日本キリスト教団の、その小松島教会の人に、店名をどうしようかということで、まあ相談したら、ハレルヤーと、ハレルヤがよかろうということで決まったということですね。それで、まあ、もう90年近くもなる、戦前からあるので、小さなパン屋から出発して、お菓子屋になって、ハレルヤの おまんじゅうがとっても、まあ、よく売れていると。売れ続けてきたというわけで、その封筒にハレルヤっていうのがヘブライ語の音社。元をそのままとした。チョコレート色の中にチョコレートをまぶしてあるから、外側に。チョコレート色の封筒があって、そこに大きくですね、ハレルヤーと。ヘブライ語の音をそのまま写した、文字で書いてあるんですね。まあ、それもまた珍しいことですね。大体、お菓子の袋にですね、ポリ袋、ビニール、チョコレート色の袋に大きく、ヘブライ文字の音社をそのままハレルヤーと書いてある。で、その天使は最終的なクリスチャンにはならなかったわけなんだけども、その名前が残った。まあ、そこにも神様の、まあ、ご設理があるという感じがしますですね。の田舎の県で、ヘブライ語やら、およそ、関心がない。そして四国で唯一ミッションスクールが一つもないという。そういうところに、まあ、全国でもちょっとあんまりないとは思うんですけど、一番その県下で有名なお菓子屋さんに、ハレリアという名前がついて、90年もついてるとかいうんですね。だから、まあ、徳島県の人では、ハレリア製菓。株式会社、ハレリアといえば、まあ、大概の大人はまあ、ほとんど全部知ってると思いますね。だけど、ハレリアという店の名前は、どんな意味かっていうと、これほとんどの逆に、ハレリア製菓、お菓子屋さんハレリアという名前はみんなほとんど、まあ、おそらく知ってると思いますが、このハレリアという意味は何だろうか。これしかも何語だろうか。ということになると、ほとんどの人が知らない。私は一度試してみるために、会社の人はどういう説明をするのかなと思って、ハレルヤ製菓の本部に電話して、 この株式会社ハレルヤっていう、そのハレルヤっていうのはどんな意味ですかと、試しに聞いてみたんですね。で、まあ、もしこの間違った解釈をすれたり、それは違いますよということも言わなければいけない。しばしば、キリスト教のことに関して、新聞、大新聞、全国紙では間違ったことはですね、三浦役が前言ったように、毎日新聞のかなり大きな記事でも、カトリックの熱心な信徒で書いてあるが、びっくりして、徳島の毎日新聞の支社にすぐに電話したところが、三浦役さんは、出た記者がですね、カトリックじゃなかったんですかなんて、まあ、そのようなこと勘違いしたのかもしれませんけども、まあ、そのぐらい知らないわけですね。日曜日の起源は何だろうかと言っても、これまたほとんど学校の先生も全然知らない。ほとんどいなくて、一人も、まあ、会った人に知らなかったですね。ということで、聞いてみると、その受付の女の方も、いや、私はそれを知らないのですと。ちょっと聞いていきますから。ということですね。奥の方へって、ひとしきり時間経ってから帰ってきて、何かキリスト教の神様を賛美するという言葉らしいですと言われました。まあ、そんなことがでもあるけれども、とにかく不思議とですね、例えば、聖書の中にある名前が全世界に広がっているわけですね、いつの間にか。年号の数え方も、まあ、2023年、キリストが人の形をして、肉体をまとって来られた。ロゴスなる永遠のキリスト、永遠の神と同じ存在だったものが来たと。それから2023年だったという、全世界でも通用する。時間の数える時に常にキリストが生まれてから2023年、ほぼ2023年ですっていうこと、みんなが声合わせて言ってるような感じですよね。全世界の文書にみんな2023年と。こういうことはですね、知らず知らずのうちに、もう考えるときにキリストが生まれたときを基準としなければ、身動きできない感じなんですね。日本がいくらですね、日本の伝統とか言って言語を使うけども、あるいは日本の伝統でも中国のマニュアルだけですね、前漢の時代に、土地人民を支配して、さらには時間をも支配しようとして、そして時間の数え方を、皇帝が勝手に作ると。さらに日本明治が徹底して、天皇の一世一元制と。死んだら変わると。もう天皇が時間を支配しているということをですね。いつもですね、例えば昭和何年といえば、昭和天皇のご支配の何年目という、キリスト教に真似をしたわけですね。イエス様は誕生して何年目と。基準となってたから。そんなものを用いたくないと。明治天皇がご支配なさって、生き神様と生まれて、それから何年目と。そういうことをですね、明治政府の若い侍連中が考え出して、で、明治の改革の初期の、最も初期の一つに改革として、そのことを取り入れた。一世一元制という。それまでは言語あったけども、迷信の塊ようなもので、言語悪いことがあったりすると、パッと変えよったわけなんですね。で、まあ、最後、慶応と、喜びに応じるにしようと。いろいろなんか、外交が来たり、いろいろ戦乱が起こったりと。まあ、そういうように、なっていたわけです。ですから、この人の名前でもいつの間にかですね、至るとこでそういう、名前が見られるわけですね。ジョンっていうのは、ヨハネの、人、ヨハネの名前の英語読み。ヨハンネス、ヨハンナ、ヨハンナ・シュピーリット。アルプスの少女ハイジを書いたのがヨハンナですね。これもドイツ語表現だったら、これはヨハンネスとかヨハンナになるわけです。で、それがさらにフランス語では、ジャン・バルジャンのジャンになるわけですね。これ、ちょっとフランス語とか手掛けないとですね、ジャンというのがヨハネだというふうなことはまず気づかないわけですが、それからさらに英語に入っているジェイン、ジェインエアという文筆家がおりますが、そのジェインもヨハネの変化形。それから、マドレーヌ。その名前、マドレーヌ。貝殻状の 型を取ったお菓子。あれもマグダラのマリアが縮小化されてマドレールになった。それで人の名前になったわけですね。そんな形で、そのお菓子を作る人に、まあ、ある、こういう人だから、それで、名前、人名になっていたから、そういう名前がついたと。まあ、ピョートル大帝。ロシア帝国で最初の非常に重要な働きをした人は、ピョートル大帝っていうのを持ったわけですね。一般民主の中に入り込んでいった。要するに、戦艦、軍艦、あるいは船の作り方の非常にうまい国に入って、そして一緒に船大工と一緒になってですね、皇帝ともあろう人がやったとかいうふうに非常に得意な人で、非常に統率力もあったと、有名な人です。で、ピョートルっていうのはペテロのことですね。それはロシア語読みなわけですけども。まあそんなことで、ロシアの歴史をやったら必ずピョートル大帝っていうのが出てくるわけですけども、そんなところにもペテロ。そういうようにですね、ペテルブルグ、ブルグ、土地、砦という名前で、ここにも人の名前が入り込んでいっているということですね。そういうふうに知らず知らずのうちに、本人が使う人が意識するしないに関わらず、不思議とですね、ずっと空気のように、地下水のように浸透していくというところがあるわけです。だから、ほな、生の、たまたまキリスト教皇だったからついたんだ、つけたんだろうと。これキリスト教皇っていうのがそもそもキリストの力、そこまで名前にみんなが使おうと思うぐらい、知らず知らずの影響力を持っていたというわけですね。で、まあそういう名前っていうにも国民性も現れてきたりするわけですので、そんなことからも、それぞれの、その文化、考え方というものが出てくるということです。このまま言った、アナスタシアっていうの名前もたくさんあるわけですね。非常に女性のピアニストで世界的に有名な、アナスタシス・ヒップマンっていう女性がおりますけど、そのアナスタシス。これも復活というギリシャ語から来ているわけですね、そのまま。日本では復活子とか復活王とかいうふうな名前はまず一人もいないと思いますけど、アナスタシスっていうのは本当に多いわけです、ロシアにも。まあ、ついでに言えば、ソ連政治と直接関係ないけれども、プーチンの名もウラジーミルです。そして、キーフの、ロシアやウクライナ、ベラルーシの出発点になった国の対抗、まあ大統領のともウラジーミルなんとか、ウラジーミルという人は文化人、芸術家、その政治家にもたくさんある。ウラジーっていうのは古い言葉のことで、パワーが支配すると、力。で、ミールっていうのはこれはロシア語で非常によく使う、ごく普通の英語では peace、平和ということですね。見ると。だから、ウラジーミルといえば、力ある平和。平和の力。まあ、そういった意味の言葉なんですけども、まあ、それが、残念なことに平和をぶち壊す人が今のウラジーミルなんですね。ウラジーミル・プーチンということになってしまっています。まあ、そういうふうに、この、ここでは今、ハレリアという名前もですね、そういう全世界に広がっているわけですね。まあ、日本では最も田舎の県の一つである徳島の一つのカシアの名前にまでパッと。まあ、それは、そのお店の人もですね、そんな宣伝だから、ハレリアだなんてキリスト教徒にですね、宣伝は非常に圧迫されたわけです。で、ミッションスクールの学生やら、その制服を見ただけで意識が投げつけられたりする地方もあったぐらいです。ですから、そんな戦前にですね、小さなパン屋が、世界的に、まあ、知られているハレリアをつけようと。そのパン屋さんも納得しないんだ。いや、そんな変な名前嫌だと言ったら終わりだったわけです。で、それを進めた小松島教会の 牧師さんも、そんな田舎のパンに、誰も知らんようなハレルヤなんて馴染みがない名前を普通はつけようと思わないじゃないかと思うんですね。何の意味かわからんから。だから、まあその天使が伝記を書いてるんだけども、ハレルヤに起こした。最初は、大黒屋とか、なんとか屋のハレルヤっていう、こういう屋号だと思って、ハレルヤってどんな意味かと。なんとか屋って言うんだろうと。それの一つなんやなというふうにしか思われていなかったようですね。だけども、その双方にこれを受け入れようというのは、またそこに神様が働いて、ハレルヤという非常に重要な言葉が、徳島県では広く知れ渡っていったと。ハレルヤ、ハレルヤと。それ非常に、この豊かな、大勢の人のコーラスで歌うハレルヤ大合唱もありますから、非常にこういう意味で重要な言葉になっている。これが今日のところの賛美を歌うと。賛美する。これもそうですね、三節の。で、それと言葉を少しずつ変えて、主を讃える。神を崇めると。少しずつヘブライ語を変えながら、同じようなことを繰り返し言い換えていると。ということです。そもそもでも、どのような時、すべての時において、また耐えることなく神様を讃えたりできるのかと。だから、例えば今のような現状は、今はスマートフォンが発達して、インターネットが発達しておるから、刻一刻と参ったらですね、そこでスマートフォン持ってる人たちにパッと送って、瞬時に送られるから、ウクライナに特に注目が集まっているけども、そして西洋、アメリカが必死になって莫大な金を注いでいると。で、日本の政府も企業も、その戦争に行く縁によってエネルギー問題が大変なことになりそうだっていうんで、しておるから、アフリカの国とか、スーダンとかですね、ベネズエルとか、そういう国で何十万という人が死んでも、あるいは100万、200万が避難民となって、歩いて100キロ、200キロでも歩いてですね、ほんのわずかの荷物を持って、炎天下を、そして必死にアメリカまで、ずーっと、中南米通っていくなんて、普通は考えられんようなことですよね。やっとといても大きな壁があって入れんと。必死になって行けるところを探して入り込もうとすると。その間病気になって死んでしまうとか。そういうことはほとんど報道もされないわけです。そもそもこういうニュースの報道、インターネットで、ほどよく見る。そういうことを、みんなですね、誰かの、その制作会社の主観入ってくるわけですね。これは政府が非常に重いとるから、トップニュースで行こうと。まあ、特に NHK なんかは政府の動向非常に敏感。この2、3日、数日ですね。まあ、テレビはずっと見てなかったわけだけど、インターネット上でも、まあ、ラジオは、お料理車の一回とか、あるいは新聞とでわかりますが、立憲民主党の小西という代表以前からですね、非常に深く国会図書館なんか行って調べて、資料を見つけ出してきたり、そして NHK とか、TBS とか、テレビ東京、この番組はくしからんと。政府に特定の人ばっかり、特定の傾向を持った人ばっかりコメンテーター当てたじゃないか。こんな番組よくもは、公共のテレビに放映されまいんだ。これはこれを潰せとか。そんなことを首相補佐官がですね、言うだと。これが今の高市というあの女の人がおるときだったということがですね、内部文書を総務省の役人からもらって、暴露したと。で、これは公文書でないとか言ってて、そんなものはでっち上げて嘘だとか言って、高市と言ってきたけど、あの総務省の役人は昨日が今日だったかに、やはり内部公文書だと。政府の文書だということになったわけですね。辞めるとかなんとか言った高市さんが辞めるかどうか知りませんが、以前からその小西さん、小西さんのお母さんは、実は私の、 最初の学校と次のろう学校での1、2年両方とも同僚だった高校の先生だったんですね。その人の息子さんだったから、そしてこの小西さんは水曜集会って昔というか大前に水曜日にやってたんですね。そこのところの集会にこの小西さん、今大義としてよくこういうことを質問して、今回も大きなかなりの注目になってる問題ですね。高市総務省、いやそんな文書はこれ偽物だ、小西大義が出したのはそれ偽りだなんて啖呵を切って、それ本当だと私辞めるとまで言ったりしたもんだから、まあ、そういうこともあって私も以前から同僚の息子さんでもありということで注目もしてきたわけですけども、まあそのようなことがいろいろとある。で、要するにここのところはですね、賛美するっていうことがいつでもできるのかと、できんことだったらこんなこと言わないわけですね。一体どうしてこんなことを言えるんだろうかと。で、今言ったように、ウクライナっていうことばっかり報道して、もう圧倒的に多く報道するわけですね。避難民まで今まであってもほとんど追い返されたわけです。何年待っても難民指定してくれない。ところがウクライナに関してだけはですね、知事まで出迎えたり、いたり生活費何万円も支給したりですね、月に10万とか何万とか。もうまるっきり違うから、他の難民の人がどうしてウクライナばっかりそんなにするのかと。我々も回してほしいと。見てクレームはついたりしましたけど、そんなことを大きく取り上げないわけです。それも私も以前から難民がいかに日本は桁違いに少ないかと。ヨーロッパ諸国とか。ドイツなんかはですね、何十万って言ったね。日本場は数十人、何年経ったのという。まあそういう、他のアメリカにしてもオーストラリアいろんな国々が何万何千ということを難民を受け入れてですね、その人たちがいろんな苦しい目に遭ってきてるからということで、国の費用も使っていろいろケアをしておったのに、日本もほとんど知らんくりしよったわけです。だけど、ウクライナにと突然、変異して、そういうようにしている。まあ、それの多くの人は気づいてないというところありますね。はい。まあ、そういうことで、新聞とかテレビによってですね、そういう意味で特定の方向に注目させられて、そして踊らされているというところがあるわけです。その点は、私たちも、他のメディアなりでですね、少なくとも見て、特定の方ばっかり考えさせられたり、特定の方ばっかり見つめないようにしないといけないと思うんですね。それで、だから今に始まったことはね、困難や非常な不合理は昔からあったわけです。この詩編が作られたダビデの時にも、ダビデ自身も絶えずですね、サウルの危機で、あるいはその後には、自分の息子からも命を狙われていったわけですね。そして逃げ回ったわけです。宮殿から追い出されて。王が王であるのに、自分の息子が王に奮して、お父さんであり、王であるダビデを命を狙って。そんなことがあってダビデは、その王宮から逃げて涙を流しながら、そして逃げていったという記事が出てくるわけですね。サムエル記も。で、サウルから絶えず命を狙われる。それに逃げていった。まあそういった時にこれ、ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装って、という、そういうことまでして、まあ、様々な苦労もしたと。もうそれも一つは、ダビデ自身が犯した重い罪、いかに重いかということを知らせるための神様の、なさり方だったと。そういう側面もあるわけです。でもそういう中から、このダビデは非常なやっぱり罪深い人間であることを思い知らされ、でそこから神様のそれを思い知らされるために、様々な苦しみを味わわされると。そのことを思い知って、 そうした中からこの C の、まあ、核心になる部分が生み出されていったということです。そういう意味では、ダビデの重い罪をも利用されたと。それをまた、パウロも、大祭司やファリサイ派の指標部から高い教育を受けて、ガマリエルからですね、イザヤ人の教師から高い教育を受けて、律法に精通していったと。旧約聖書に。そして、このキリスト教というものは、この聖なる神の言葉、律法を汚すものや、これを打ち倒そうとするものやと、撲滅せないかんということで、エルサレムからですね、200キロを超えたような遠いところ、ダマスコスまで、それ歩いて行ったり、馬に乗ったりしても、実に遠いですよね、砂漠地帯。そんなとこまで大祭司やら、あるいは有力者の長老会の許可証までもらって、キリスト教徒を捉えてきて、そしてエルサレムに連行すると。そんなに徹底した迫害者だったわけですけども、そのような方面で自分も罪人の頭、トップだと。パウロが深く思ってたのは、そこまで自分は傲慢、高慢になって、大きな誤りをしているのに、キリスト教徒は本当にこれはきつかないやつだと。徹底して滅ぼさないけんとまで思い込むほど間違っていて、実際に殺しさえしたと。だからこそ罪の許しの福音が本当に心から ありがたいと。その許しがなかったら生きていけない。で、パウロはですね、そのキリストの罪の許しの福音ということをローマ書というガラティア書という中心になる書まで繰り返し強調している。それもパウロの大きな罪ということを神様が良きに用いられたということです。で、この、結局、これは、どんな時でも。だから、そのような自分のですね、取り返しのつかない罪を許してくださったと言うと、そのことを思い出すだけでもですね、主を賛美することにできるようになると。自分の罪の深さを知らなかったら、誰それさんの罪、あるいはプーチンの罪、安倍の罪、自民党の罪、そういう他者の罪ばっかり悪いことばっかり掘り出して、それを元だ。それは悪いと。それは悪い人もいくらでも昔からおるわけです。当たり前の話で。けれども自分もそれに通じるような心理に背く罪を自分中心にいっぱい誰でも持ってるんだけども、それがわからない。その場合には、罪の許し合いことは全くわからないので、絶えず他者が悪い、あの人が悪い、体制が悪い、ということで不満がいつまで経っても出てくると。豊かになってて、あれだけもっと遥かに豊かな人ではないかと。と言って、政府やらもっと豊かな人に不満、あるいは批判、抗議も起こるし、貧しくなればで、こんな貧富の差をどうしてくれるんだと。叩き潰せと。実際にそういうことで、暴力的に金持ち連中を襲いかかるとかいう場合も起こったりするわけです。でそういう実力行使なくても、心の中でそういうこと、いつも不満とか、妬みとか、攻撃とか、怒りとか、憎しみを抱いてしまうと。元はといえば、自分も深い罪、正しいあり方から大きく外れておると。いうことを深く知った上で、しかもそれを許してくださったという実感がなければ、本当に心から死を賛美することはできないわけですよね。神様が愛やうことは、罪の許しの愛を感じて初めて本当にわかるから、これは外側の状況がどうあろうとも関わっていないということです。外側の状況によって喜ぶ限り、外側の状況が悪くなったり、忌まわしいことがたくさん起こったら、それも暗淡たる気持ちになって、全然喜びなんか出てこない。また一方、人が褒めてくれたり、まあ一番になった、何がなった、表彰した、スポーツで、まあ一番になったりして、華々しいですよね、サッカーとか。国民栄誉賞だとかなんだとか。 ところが、実質は自分の方がうまいのに、別のものがうまいこと、人に取り入って、スターでも、例えば俳優でもなっていったって、異様に妬むと。そしてまた事故、怪我でもあったりして、もうとても使うものにならなくて、非常に運命を呪うと。だから、耐えることなく、賛美、本当に神様は素晴らしいとかいうのは、一般の場合には、罪の許しやら全く思わない人に対しては、もうあり得るはずがないっていうわけですね。自分の願い通り運命がうまいこと言ったら、ほら、これは神様がしてくれたんやなと。これはキリスト教の神様でなくても、まあ、お守りっていうのがあって、そのお守りを守っていたら、やっぱりこんなお守りするのこの神様のおかげだとか言ったりする、ということです。で、さっきの歌、最初、単純な歌ですが、主を讃えよ心から。本当に心から歌えっていうこと、今日のこの34編はそうですね。心から歌えばこそこういう視点が3000年も伝わってきたわけですが、素晴らしい神。どれだけ被害やら災害やら、たくさんの人が死んで飢えて苦しんで何が素晴らしい神かと。これ外側のことを知れば知るほどそういう気持ちになる。外側に関係のない良きこと、本当に良きことを知らない限りはこういう気持ちはなれないわけです。心から死を称える気持ちにならない。で、その、5行目ですね、この歌の。喜びはすべてあなたからと。ここが、この一行とても大事なところだと言えます。外側から普通は来るわけですね。人が褒めてくれた。良い人が友達でおる。人が慰めてくれた。あるいは、外国行けた。美味しいものたくさん食べれた。給料が増えた。大きな家が建ったとか。立派な車買ったとか、人が褒めてくれた。みんなそうですね。外から来ると。ところが、この一行、喜びはすべて神から来るんだったら、外側と関係なく来るわけですね。しかもその神が一番喜ぶってしてくださるのが、罪の許しの福音。イエス・キリスト様が来たのは、マタイの最初にあるように、罪から救うため。ヤホーシュア、ヤハウェ、ヤホーシュア、救いだと。それはもちろん罪からの救いのために来られたというぐらいです。キリストは単に隣人を愛しなさいとかですね、信じる信じる、弱い人も帰りなさいとかいう、そういう戒めがキリスト教だったら決して広がってはいない。自分が非常に苦しい目にあったり、周りで次々被害を受けて犠牲者が出るような状況になったら、そんな気持ちが吹き飛んでしまうからですね。あんなプーチンみたいなものを、あれはロシアやっつけてしまえと。いう気持ちになって、傍受憎けら今朝まで憎いっちゃうわけですね。まさにその、プーチン一人が、本当は単独で決断して自分の権勢欲の人がなくためにやり出したことを、ロシア人全体が悪者みたいな感じで言うような人が増えてきたわけです。そんなことはあるはずがないわけですね。大多数のロシア兵よりも、プーチンの命令がですね、いかなんだら、これもこれからの人生ないぞと。反戦やだ、捕らえられて刑務所に放り込まれるわけですね。だから仕方なく行く。戦前でもですね、教育から何から何まで、鬼畜米英。そして、日本はやってるのは正義の戦争だ。民族解放のためだ。まあ、大きな嘘をですね、全くの侵略戦争だったのに、隣の国、外国満州に100万人の農民を日本から行って、そこの土地を奪って、よう、そういうようなことを堂々とやったものだと思うけれども、そんな計画まで立て着々実行しよったんですね。特に長野県は非常にたくさんの、農民が割り当てられてですね、いやいや曲を捨てて生かされていったわけです。で、そんなのが兵隊に駆り出されたわけですね。本土よりもずっと手っ取り早く中国にたくさんの農家の息子が来たら、兵隊に手っ取り早く駆り出せると。で、実際にそうで満州がロシアが攻めてきた時に、 満州に残っとったたくさんの女人も、女、子供、老人も、大方だったわけです。で、非常な悲劇が落ちたと、起きたわけですね。そういうことで、宣伝によって、間違った宣伝によって、そのようなことを信じてしまうわけですね。でも実際は、日本人もみんな悪魔になったんではなくて、やむなくそういうことをされたわけです。そこね、一人一人見てみたらですね、非常に大事な息子が、わざわざ生かされた。非常に大事な夫が生かされた。非常に大事なお父さんがわざわざ人を殺すために駆り出されたと。中国侵略してからみんなが悪魔、日本人になったんでは決してなかったわけです。今のロシアもそうですよね。プーチンがですね、平和、神をしてこの戦争反対だけで全部捕まえられて、殴って蹴ったりしまながら刑務所に放り込まれると。で、もう散々脅迫して、今度もしよったら本当に今度は長い懲役になるぞとか言って。そしてやむなく、ああいう戦争に多くの人は、駆り出されてるわけですね。だいたい、1991年、ゴルバチェフの時までは、ソ連邦、ソビエト社会主義共和国連邦ですね。国が、連邦、ポーは国ですから、国が繋がった形で、そこの同じ国だったから、言葉もほとんど同じ。さっきのミール。これは、フライオールと同じ続きで、同じやっぱりミールなんですね、平和っていうのは。もう本当に、ウクライナ語とロシア語、まあ、ちょっとした方言みたいぐらいよく似てるから、子供をロシアが連れて行ってですね、強制連行している。ロシアの学校で教え込んでいると。ハンコル、ウクライナ、ロシアの宣伝を。で、時期に数ヶ月で早もロシア話になっていると。まあ、そのぐらい、方言ぐらいのようなもので、非常に似てるわけですね。文字もほとんど、文字そのものも同じ。ロシア文字と。で、ちょこちょこっと、発音が違う。続きも少々違うと。というぐらいです。だから、当然親族も友達もウクライナ、ロシアにいっぱいおるわけで、そんな殺し合いすることは本来ならあるはずがないけども、トップの者が自分の牽制欲のために、支配して自分の支配下に置こうと。そのために駆り出されたんであって、まあ、一部のですね、刑務所に入ってやられた長期でいっぱい人を殺してやる人も、駆り出されてると。まあ、そんな人ほら何するかわからんですよね、もともと。ですから、ロシアの人全部がですね、プーチンみたいな悪人になったのを消してない。そういう人を殺しに行くっていうのが、ウクライナの防御だと。で、そういう人を殺すために武器弾薬を膨大なほど巨額のものを提供しているのが、今の状況ですよね。そんなことしていいのかと、そもそも。本来悪意も何もなく、やむなくですね、悲しむ妻や母親、父親を置いて行かなきゃならない。それでやむなく敵地に砲弾を打ち込まなきゃいけんと。そういうようなことを思ったら、本当にこの世は、みんな罪を犯しているものばっかりになるわけですよね。だから、外側を見たら、不平等、差別、憎しみ、いろんな混乱、支配権威、いくらでもある。だから、こんな風なことはですね、どんな時でも賞を称えるなんていうことは、外側を見たらできるはずがないことで、主から来る。で、イエス様もまた、どう言われたかということで、ルカの福音書の 10-21。 ルカの福音書の 10-21 をコメント欄に上げてありますが、その時イエスは聖霊によって喜びあふれていったと。天地の主なる父よ、お父様、 日本語ではですね、お父さんに向かって父よなんて呼びかける人はまず一人もおりませんよね。英語だったら father, my father。外国語みんな吠叫してごく普通ですけど、日本語はとてもじゃないけど、お父さん、父よこれしてくれるかな、そんなこと言ったら父よっていう言い方自体が普通でありえないんですけど、まあ、こういう表現にならざるを得ないわけです。現地の主なるお父さん、お父様、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵であるものや賢いものを隠して幼子に表してくださった。それは本当に御心にかなわったことだと。まあ、こういうふうにですね、神様イエス様の本当の進化っていうものが、知恵あるもの、当時の学者や宗教家、指導者たちに隠して、あえて幼子らしい、単純素朴な人に表した。これ本当に、イエス様はこういうことを喜ばれたわけですね。自分が一番になるとか、褒められるとか言うんじゃなくて、聖霊による、今日の歌もそうです。すべてあなたから、神様から、生きたイエス様から、あるいは聖霊様から。本当に聖霊から、喜びが来るとなれば、本当に暗い谷間であっても、本当に喜びがある。これは実際に水野源三さんのような、から我々身近な勝浦さんも私も長い年月、まあ、しばしば、初めて信仰を持ち始めた頃から言っているものだから、よくわかりますが、あの状態で喜ぶということは普通まずありえない状態ですよね。寝たきりで、食事から排泄から起きることも全部、風呂も入ることもできない。物も本来言うことはできなかった。呼吸も自分でできない。もう、そういう状態ででも、まあ、しばしば笑顔でですね、いろんなことを、賛美も、一時間でも、次々と希望して、で、いろんな話をですね、付き添いの女性では、そういう政治や社会の問題を話すには、残念ながら、不足であったから、私がいて、いろいろ勝浦さんの、応対しようと、いくらでも、1時間でも2時間でもですね、話が尽きない。そういうこと、本当に、神様から喜びが来んでなければ、自分の境遇を考えたら、とっても喜べないですよね。まあ、水野さんなんかは、知的才能も与えられて、それを、本当に、誰の心にもスーッと入ってくるような言葉で、作ったと。で、それに感じた人たちが、作曲能力のある人が、坂井和夫さんもその一人ですけども、曲をつけて、それが永続化するようにされたわけですね、神様が。だからこれは本当に聖霊によって喜びあふれる。聖霊によって罪の許しがどんなに重い、大きいかっていうことを知らされることによって、でどんな時であっても、まあこのように、その実例ですね、敵や苦しみやいろんなものを負っても聖霊によって喜び溢れる、賛美することができるっていうのが、これを繰り返し言った詩編の中で、最もそれを麗しく表現したのがあの詩編の23編だと言えるわけです。主が我が牧者、魂を自分。これは主が聖霊。神様、今は私たちは聖霊である生けるキリストが導いてくれて、家に私たちのうちに住んでくださるならば、もう欠けることがなくて、いっぱい外見たら欠けてるけれども、不思議と内なる魂には、不思議とその中で、外側は砂漠であり、本当に大変な中であっても不思議とある種の平安が与えられると。この死の影の時を行く時でも不思議と恐れない気持ちになると。あなたが私と共に、ヨハネ福音書では、あなたが私のうちに留まっていてくださる。私たちも主の愛のうちに留まっているからだと。だから、周囲は愛も何もなくても、主の愛の中に留まっていればこそ、不思議と、そこに静かな喜びがあるというわけですね。これが五節が、そういうことも含んであって、これは敵という言葉は言語では使ってあるけど、この新教であるだけは苦しめるものということで、表現をちょっと柔らかにしてあります。我がアダを前にしてもという文学はそうだったのか、敵だったんですね。 私に霊的食物を整えてくださるというわけです。私に聖なる香油を注いで、杯、霊的な食べ物、飲み物をいっぱい入れてくださるんだと。まあ、こういうふうに、この、ここのところだけ見ても奥行きが非常にあるというわけです。パッと、まあ、通読っていうことをしても、そういうことはとても気づかない。私も、通読ということを全部ずっとやったら、大体の概略はわかるということからしてました。さあ、確かにですね、こんなことが書いてある、こんなことはわかるけど、こんなことも書いてあるんだと表面的に分かっても、内部の深いところまではとてもじゃないけど、通読で分からなかったわけですけども、に書いて誤解するところもありますよね。このいつも死を称えることができるってどれだけの深い経験、罪の許しがどんなに大きいことなのか、どれだけ人間は罪深いものなのか、そういう様々なことが聖霊によってもまた、示されなければ、この、今日の短い言葉が持っている意味、ハレルヤというですね、いうことの意味は、本当にわずかしかわからないと。聖霊が私たちに進んでくださると、聖霊が全てを教えるというふうに、こういう詩の深い意味がわかる。たったハレルヤの一言の意味ですね。ですから、そういう単なるお菓子屋の名前といえども、その奥深いものは、ずっと神様が続けさせておるということを思うところです。はい、今日はそこまでにしておきます。